皆様いかがお過ごしですか。青木靖樹です。安息日学校聖書研究ガイドの第4期のテーマは教育、天に備える教育です。今週は第12課、安息日、神のご品性を体験し生きるという学びになっています。暗唱聖句はマルコによる福音書2章27節と28節です。新共同訳聖書でお読みします。そしてさらに言われた、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。皆さんにとって安息日は祝福でしょうか、それとも重荷でしょうか。2016年から5年間、たくさんの青年たちと一緒に過ごす時間に恵まれてきました。その中で細工教育を終えた青年たちが安息日と自分の意志で向き合う、そんな姿を見てきました。細工高校を卒業すると安息日を守ることが難しくなかったそれまでとは違い、安息日を生活の中心に据えることに難しさを覚えるようになります。教会に行こうと思いつつも眠さと戦いながら布団の中で葛藤したり、大学のクラスが入ってしまってどうすればいいのか悩んだり、学校の友達から遊びに誘われたり、安息日を優先するかどうかを自由に選べる場面に直面する機会が増えてきます。そのような中で安息日を覚えて忠実に教会に通っている青年も、ちょっといい加減になってしまっている青年も、すっかり新しいライフスタイルから安息日を除外してしまった青年たちもいます。しかし大切なことは、安息日というものが存在しており、その重要性が教えられることによって、少なくとも安息日が教育の手段となっているということです。ガイドの81ページには次のように書かれていました。安息日を単なる一日とか休息の日として捉えるだけでなく、教育の手段としても捉えることができる。安息日の存在を知らず、あるいは意識しなければ何も学ぶことはできませんが、安息日を意識し考えるとき、そこから私たちは多くのことを学ぶことができます。また安息日を与えて私たちに大切な何かを投げかけている神様のメッセージに関心を向けずに、何も考えずに形式的に安息日を過ごすことは、本来の祝福を無駄にしてしまっているということにもなります。今週は神様が私たちに安息日を与えることによって何を語りかけ学んでほしいと願っているのかということを考えてみることができます。日曜日を見てみましょう。アダムとエバが第6日目に作られたことは創世記に書かれている通りです。そして翌日に最初の安息日を迎えます。アダムとエバはこの日に何を学んだのでしょうか。神様はこの日に二人にどのようなメッセージを与えてくださったのでしょうか。ガイドを見てみますと、アダムとエバは神様が作られたものをじっくりと観察し、驚きに満たされ、神様の偉大さを学び、恐れたのではないかということが書かれています。きっとその通りだと思います。そしてそれらの被造物を管理する責任が自分たちに与えられているということを神様から聞かされたのではないかと思います。そのために神に似せて作られ、三位一体の神様の完全な交わりの中に招かれている存在であり、愛を持って全ての被造物と関わっていくことが求められているのだということを学んだのではないでしょうか。アダムとエバは安息日を神様と 共に過ごすことによって、創造主の素晴らしさと被造物の尊さを学び、それらに対する自分の在り方を学ぶことができたのです。月曜日を見てみましょう。神様は第7日である安息日をそのような特別な日として性別し、毎週そのことを確認したいと考えておられたことでしょう。しかし、罪が入り込んでしまったことによって、徐々にその価値と意味は失われていき、やがてモーセの時代にはイスラエルの人々から安息日は失われてしまっていました。長い間奴隷として過ごしていたイスラエルの人々の尊厳を回復するために、神様はモーセを通して安息日を回復するという方法を選ばれました。神様から見捨てられてしまった存在ではなく、力ある技で導き、守り、支えられている存在であるということを安息日を通して伝えられていたのです。神様は安息日とはどのような日なのかということを体験を通して学べるようにしてくださいました。それがマナの奇跡でした。神様はマナという一日に必要な分だけの食料を与えました。次の日に食べる分として残しておこうとしても虫が湧いて臭くなって食べられなくなってしまうという不思議な食べ物でした。ところが安息日の前日の6日目だけは2日分集めて翌日の朝まで残しておいても臭くなりませんでした。そして安息日である7日目にマナを集めようと探しに行っても何も見つけることができなかったのです。奴隷生活の中で安息日を特別な日として過ごすことができずに、その重要性も、その日が与えられた特別な民であるという重要性も見失ってしまったイスラエルのために、神様はとても印象的で分かりやすい方法で安息日の意味を伝えようとしたのです。ガイドの83ページには次のように書かれています。安息日はイスラエルの人々が神の聖なる選ばれた民であることと、彼らの神を再発見できるよう神が手助けされた方法でした。火曜日を見てみましょう。わかりやすい方法で安息日を回復した神様でしたが、イスラエルの人々はその後も安息日の価値を見失っていきました。預言者たちの時代になるとそれは明らかでした。神様にとってそれは単にある特定の日が軽んじられているというだけのことではありませんでした。ガイドの84ページにはこのように書かれています。神は彼らが安息日を遵守したがらないことを、彼らの生活の中でご自分が軽視されている印とみなされました。安息日に対するイスラエルの人々の態度は、神様に対する態度そのものだったのです。神様は預言者を通して安息日を回復するように迫るとともに、ご自分の期待に応える生き方を選んでほしいと迫りました。私たちは安息日を忘れ、ないがしろにしながら神様を大切にし、喜ばせて生きるということはできないのです。安息日に対する姿勢が神様に対する姿勢そのものです。義務的に安息日を過ごしているのだとしたら、それは神様に従うことを義務として考えているということです。安息日を形式的に習慣的に過ごしているだけだとしたら、それは神様との関係もマンネリ化しているということです。安息日が煩わしく面倒な日だと感じてしまっていたら、神様の存在も鬱陶しいと感じてしまっているということです。しかし、安息日を待ち遠しく迎え、 安息日を喜んでいるのだとしたら、それはキリストの再臨を心から待ち望んでいるということであり、神様と共に生きることを喜ばしく思っているということなのです。安息日は私たちと神様との関係を分かりやすく浮き彫りにしてくれる、この上ない神様の重要な教材なのではないでしょうか。水曜日を見てみましょう。イエス様と当時の宗教指導者たちの安息日の過ごし方には大きな違いが見られました。そして宗教指導者たちはイエス様の安息日の過ごし方に苛立ちを覚えました。イエス様にとって安息日は何もせずにおとなしくしておく消極的な日ではありませんでした。神様がご自分に何を期待されているのかを確認するとともに、それを実行する日でもありました。イエス様が安息日のナザレの街道で朗読されたイザヤ書の言葉には、イエス様の働きの目的がはっきりと記されていました。ルカによる福音書4章の18節と19節をお読みいたします。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエス様は、安息日にこそ被造物の尊厳は回復されるべきであるとお考えになり、それこそが神様が望んでおられることだという確信を持って人々を癒されました。イエス様はご自分の安息日の過ごし方と宗教指導者や人々の過ごし方には大きな違いがあることを意図的に示すことによって、安息日の意味を考える機会を与えようとされたのです。木曜日を見てみましょう。イエス様が天に帰られた後、弟子たちはイエス様の安息日の過ごし方を手本にし、安息日を過ごしました。その中心的な場所は街道で、そこでイエスこそが聖書に予言されていたメシアであるということが確認されていました。パウロの伝道方法も、新しい町に行くと、まず街道を訪れ、そこで聖書を学びながら予言されていたメシアがイエスであったことが証しされるというものでした。安息日に人が集まり、交わることは大切なことです。しかし、その中でキリストが証しされる必要があります。安息日の旅ごとに教会でイエスが証しされるとき、多くの人々はイエスこそがメシアであることを受け入れることができるのではないでしょうか。神様はいつの時代にも安息日を通してご自身がどのような方であるのかということをお示しになり、そのことを通して私たちは神様との関係を見直し、神様の思いを実現できているかどうかを考えることができます。安息日を迎えるごとに、神様がどのような方であるかを学び、その神様を人生の中心に迎えているかを確認できるのです。冒頭でした質問と同じ質問をもう一度させていただきます。皆さんにとって、安息日は祝福でしょうか、それとも重荷でしょうか。皆さんにとっての安息日が祝福に満ちた意味のある安息日となりますようにお祈りしております。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。何人かで話し合ってみてください。1つ目、自分の心と正直に向き合って考えてみましょう。あなたにとって安息日は煩わしい面倒な日ですか？それとも 喜ばしい祝福に満ちた日ですか？二つ目、イエス様の安息日の過ごし方と私たちの安息日の過ごし方にはどのような共通点があり、どのような相違点がありますか？来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。